フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞調査研究本部主任研究員、笹沢恭一さんです。読みラジには初めてのご出演、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
笹沢さんはこれまで主にどんな分野で取材をされてきたんでしょうか。
足掛けで20年ぐらい科学部というところにいまして、でそういう中でワシントン特派員とか、それからジュネーブ支局長ということで海外の支局も経験して、で今の仕事に就く前は国際部というところで、編集員やってたんですね。だからそういうそのジュネーブにいた時代には今の WHO だとか、そういう感染症 その国際体制みたいなものもたくさん取材してきました。
なるほど。そんな笹沢さんに伺う今回のテーマはこちらです。コロナ禍を記録する日本版タイムラインの重要性。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、いつ何が起き人はどう動いたか、海外の各機関やメディアはタイムラインと呼ばれる出来事を時系列でまとめたものを公表しています。新型コロナのタイムラインの重要性とは、また日本国内の動きは、笹田さんに伺っていきます。今日は新型コロナウイルスに関するタイムラインのお話ということですね。
そうですね。新型コロナウイルス感染症 この今の流行についてね、例えば先ほどちょっと WHO って言っちゃいましたが、正確に世界保健機関ですけれども、世界保健機関だとか、あるいは欧州連合、欧州委員会、それからアメリカだとか中国の公的機関とか、それからあるいはメディアでいうとニューヨークタイムズなんかもですね、みんなその日その日の出来事とか、こんな日こういうことしましたっていうようなものを並べた、その海外なんでみんなタイムラインとかです、あるいはクロノロジーっていうような言い方で、その時系列表を公表してるんですね。
はい。
でその日その日のその出来事を記録する、公表するっていうのは、これ透明性の確保につながります。それから将来あの日はどうだったんだろう、100年後あの日は実際どうだったんだろうっていうのをこう検証するのにも役に立つわけですよね。だから後になってからその変えることはできないわけですよ。その1週間後あの日にあれやっちゃったってことを言うと都合悪いなっていうふうに変えられないところがですね、日本政府はこれをまだこういう形で公表するようなことはしてないんですね。だったらその読売新聞、その報道機関も海外でもやってますから、読売新聞として何かそのやってみようということで、書籍化されたものとしては初めての日本版タイムラインということで、日々の報道をもとに、今回の報道記録、新型コロナウイルス感染症、ザ・COVID-19 タイムライン in Japan、英文のサブタイトルをつけましたけど、それを6月9日に出版したということなんですね。
はい。
で、ちょっと逆質問みたいなことなんですけど、
はい、
今その報道って言ったんですけど、読売新聞にはこれまでどのぐらいのですね、コロナ関連の記事が掲載されたと思いますかね。
ちょっと想像もつかないですけども、かなりの数ですよね。単位は万ですかね。2、3万件とか。
すいませんね、まさにそのやっぱ万単位で言ってたんだろうなっていう感じがすると思うんですけど、今日ぐらいまでで全国地域版合わせて、約なんですけど15万本ぐらいの、記事が載ってるんですよ。
15万本、やっぱり相当な数になりますね。
そうですね、もうすでにその最初の記事が出てから500日ぐらい経ってますんで、そこで割ってみてもやっぱりその人の日で相当な数が出てるんだなっていうのは分かると思うんですよ。それで月ごとでも見ていくと、だいたい1月2月3月っていうのが急激に増えていくんですね。で去年のですね、4月5月にこう月あたりの数がピークに達しちゃうんですよ。でその後はちょっと下がって、だいたいその月ごとの変動はあるんですけど、高止まりっていう言葉ありますけど、そういう状況が続いてます。
なるほど。4月5月のことを思い出してみると、逆にコロナ以外のニュースってあまりなかったような印象もあります。
そうですよね、新聞がもう一面から最後の方のページまで全部そのコロナ関係の話題で埋まってた頃なん
ですよね。ですよね。
それでですね、これそのピーク過ぎちゃったっていうのはちょっと意外な感じもすると思うんですけど、実際そのたどってみると、例えば1月30日に WHO がフェイクと呼ばれている、国際的な緊急事態の宣言をして、でそれからパンデミックという言葉が出てきたのは、3月11日にやっぱり WHO がそれ発表していて、でそのすぐ後ぐらいの3月24日にはもうその東京 オリンピック・パラリンピックの、まあ、延期の話が出てる、ね、それから日本 の, その法令に基づくその国内初の緊急事態宣言は4月7日と、そういう形でその最初2020年の前半にですね、次々とその今までなかったような出来事が立て続けに起きるんですよね。でそれにみんな驚いていくんだけど、昨年 の, その去年 の, あの5月25日をもって最初の緊急事態が全面解除ってなる、まあ、そういう頃になると我々もだんだんその慣れてきちゃうんですね。その日にあの例えば感染者数何人とか、だからその6月以降数字がちょっと下がっていったっていうのは、そういうその今まで経験したことのない出来事っていうその非日常みたいなものじゃなくなって、なんかそのコロナに関するその出来事がだんだん日常になって、慣れてしまったものとか驚かない出来事っていうのはだんだんニュースにならなくなってくるということで、そういう私たちの生活の変化とかですね、そういうものをまあ受け入れたとか慣れたとか、そういうことをその意味してるんじゃないのかなというふうにまあ見ることはできると思います。
なるほど。読売新聞が最初に新型コロナウイルスについて報じたのはいつだったんですか？
一昨年の12月31日にですね、北京支局がまあ出向して1月1日付の国際面の小さな、まあ、ベタ記事と言われるようなものだったんですけれども、
はい、
でこれですね、日付でいうと12月31日にまあ、あった出来事を北京の支局がまあ原稿として出しているということなんですね。でこの日ですね、31日にですね、まあ、この一連のパンデミックの起点というようなまあ出来事がまあ中国武漢であったんですよ。でこれ武漢の衛生当局が原因不明の肺炎が相次いでいると、で感染者はすでに27人で、このうち7人が重い症状であるというその中国語の文章をまあネット上に公表したんですね。
これが単身記事として伝えられたわけですね。
あ、そうなんですよ、はい、コロナってすごく大きな出来事なんで最初からドバンとこう言ってればよかったんですけど、まあ、これ感染症のまあニュースの特徴で最初は小さいんですけど、あれなんかおかしいぞっていうことあたりから当局も発表するし、いろんな動きが出てくる。でだんだん経過を見守っていくうちに大きなニュースになると、まあ、そういうことなんですけれども、まあ、この記事本当短くて170字ぐらいしか載ってないんですけど、まあ、ちょっと SARS かもしれないみたいな要素もあったりして、まあ、これがですね、まあ、最初の報道ということになります。
なるほど。この記事に注目した方も少なかったんじゃないでしょうか。
まあ、そうなんですよね。で重要なのはなぜこの日に中国武漢 の, その当局がですね、発表することになったかということなんですけど、その前日の午後にですね、その武漢の当局が医療関係者向けに非公開 の, その文書を配布してる。これ、まあ、だから謎の肺炎があんまり増えているのでお宅の病院出てませんかとかですね、それから、まあ、2回目になるとどうも相当出てるんで緊急体制組んでくださいとか、そういう文章になってるんですけど、これがですねほぼ出てすぐにそれぞれがネットに流出し始めちゃうんです、
はい、
で夜頃にかけてもネットに流れていくんですよ。でこういうその一部のですね、医師グループがそういう活動を始めるっていうタイミングで、例えばそれに関わった人で有名な人だと武漢の眼科医で李文亮さんって書くお医者さんがいて、自分も後でコロナで亡くなってしまった人ですけれども、こういう人たちの活動で情報がまあ漏れ出したというか流れ始めたということなんですね、
はい、
でこういう話がですね出てきて、でネットにもその出てしまってるわけですよ、その SNS みたいな形でね。それを見た中国の非国営メディアがですね、武漢当局に対してこの文書本物ですかって取材をして、翌日の31日の午前ぐらいからニュースが出始めるんですよ。でこれをですね、実はそういうそのネット上に流れた情報を常にその常時見ているシステムっていうのが WHO なんかにこうあるんですよね。でその時点で WHO ももう31日午前、これはまあ日本時間とか中国時間ですけど、そこで検知をしてしまうという状況になって、それがまあほぼ昼までのまあ流れ でそういう流れに押されたのではないのかと思うんですけども、中国時間の31日の午後1時半過ぎ38分頃ですけども、武漢当局がまあ我々も報じたその文書を公表するわけです。
なるほど。そういう流れの中で2020年昨年元日の読売新聞に掲載されたということになるんですね。
はい、その30日ぐらいからまあ始まった一連の動きに基づいて報じてはいます。とても短いんですけどね。それでそのちょっと事実関係を考えてみるとですね、その当局が何か文書を医師向けに出した、それがネットに流出で、そういうことに基づいて裏を取って取材報道、そしてそれが国際的なシステムがデータ検知をして、でそれに押されて武漢が公式発表、これ事実関係をこうただ並べるだけでもですね、 よく聞くその感染がどうとかウイルスがどうっていうのはちょっと違うまたそのものが見えてくると思うんですよね。
そうですね。
つまり事実関係を積み重ねていくことでもいろんな発見があるし、じゃあなんでその武漢の当局はそのタイミングだったんだろうとかですね、最初に本当だったらどっかで報告してた方が良かったんじゃないのかなとかですね、いろんなその疑問が出てきたりとか検証をすることもできると思うんですね。だからこう初動化の出来事をこうやって丁寧にですね、掘り起こして記録していくという時系列ということはその非常に重要な意味があるんだと僕はまあ考えています。
確かにそうだと思います。あと新型コロナについてはあまりにも情報が多すぎますし、私たちの記憶も曖昧になってきてる感じがします。
ああそうですよね。もうコロナ禍っていう言葉が定着しちゃっていて、それでもう1年半が過ぎちゃってるわけですよ、
はい。
でまあ、パッと考えた時にコロナのあの件はいつだっけっていうふうにもう思い出せないぐらいその世の中が当たり前に変わってしまったんだと思うんですよね。で、まあ、行事も延期になってるものとかありますよね。先ほども言いましたけどオリンピックとかパラリンピックもそうですし、でもう街場の雰囲気とかですね、そういうものも随分変わってたと思うんですよね。例えばマスク不足っていうのが、まあ、最初に来たわけですよ。今ワクチンがどうとか言ってますけど、
はい、
マスクの不足が最初にあったりとかですね、それから、まあ、あと冬に最初出てきた話なんで、いずれ梅雨が来て暖かくなって紫外線が強くなるとインフルエンザみたいにその過ぎ去ってしまうとかいろんな見方もあったんだけど、それ今になってこんなに続いてる、何度も波が来るとかですね、こういうふうにそのちょっとみんなも考えたものがもうちょっと軽いんじゃないのかなと思ってたと思うんですよ、
はい。
でこれ、まあ、いろんなその流行の波が来たということで、これ先月ですね、今年5月に公表された WHO などのコロナ対応を検証するその独立パネルっていうのがあってですね、報告書では、まあ、序盤の緩さに対して非常にその批判している内容になってるんですよ。で特に2月なんですけど、これ2月で確かに日本でも2月何したろうなっていう感じで、みんななんか起きてるってわーっと騒いでるんだけどわからない。でこの頃のやっぱり理解不足が流行拡大を抑え込むチャンスを逃してしまった、失われた2月、失われた月になったというような指摘がその報告書にあるんですよね。
ああそうなんですね、まあ、報告書によって後から分かることも多いでしょうし、今後に役立てていかなきゃならないですよね。
はい。で今ですね、最大の懸案となっているのは変異ウイルス、変異株ですよね。でこれはいつ頃から報じられているんだろうとかですね、あと先ほどがその楽観的な見方があって言いましたけど、じゃあ WHO のテドロス事務局長は最初どんなふうに発言していたか、あれワクチン開発の時期がいつぐらいだったとか、でその当時その当時でその日本政府が取った措置では何だったのか、こういろんなことがですね、事柄のそのいつが始まりだとかいう時系列をたどることでこう教訓とか発見があるはずなんですね。で今後のその局面の判断にも、あの時もすでにこうやってそれから2ヶ月後にこういうことが起きてるんだからこういう見方をした方がいいとかですね、いろんなその応用もまあできると思う。
そうですね、まあ、膨大な情報に押し流されることなくタイムラインをチェックすることで本当に大事なことが見えてくるということもあると思います。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員の笹沢恭一さんです。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、いつ何が起き人はどう動いたか、政府はどう対応したかなどを時系列で記録したタイムライン、その重要性について伺っています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて新型コロナウイルスに関する情報の整理や公表の仕方、海外ではどんな動きがあるんでしょうか。
まあ、例えばですね、昨年も4月初めの時点で WHO だとか中国政府は、まあ、時系列上の、まあ、発表を始めていましたね。で今も更新を続けてますね。特に WHO の場合はそうですね。でアメリカや欧州委員会も、まあ、そんな感じですね。
なるほど、新型コロナのタイムライン、海外の状況を伺いましたが、日本ではどうなんでしょうか。
そうですね、日本では、ね、未だに、ね、まだ発表されてないんですよ。私が思うにクルーズ船の集団感染だとかオリンピックの対応とかね、日本にはまあ発信すべき情報っていうのはすごくあるはずなんですけれども、あとですね、これ発表から1年以上経って今から急いでももう過去の公文書の記録を扱うみたいになってしまうので、まあ、これでは目的からちょっとずれちゃうと思うんですね。
ありのままを客観的にというのが重要かと思いますが。
そうですね、
はい、
だからこそ日々記録して早い段階から公表を重ねていかなければいけなかったと思うんですね。
そこで読売新聞では日本版のタイムライン作ろうということになったんですね。
そうですね、いろんなまあ資料っていうのがあるので、当時の 新聞記事はもちろんですね、それから当時配布された資料とか取材のメモとか、まあ、あるいは記者会見なんかの録音だとかですね、そういうものが、まあ、あって、でそれらをもとに可能な限りですね、例えば初期のこれ小さな記事しかなかったわけですから、そこももう事実としての記録に基づいてそこを事実関係を復元していくというようなことをやりました。
はい。で今回読売新聞の新型コロナウイルスに関するタイムラインが一冊の本になりました。タイトルは報道記録新型コロナウイルス感染症。今ね本が手元にあるんですが、英語版で468ページという大変充実した内容です。重要なポイントごとに章立てされてますし、最後に主な事項と人名の索引が載っていて、これ資料としても非常に使いやすいですよね。
ありがとうございます。はい、まあ、そういうことを狙って、まあ、いろいろ苦労したんですけれども。
なるほど。今日は番組をお聞きの皆さんにこの本、報道記録新型コロナウイルス感染症をプレゼントしていただけるそうですね。
はい、プレゼントとして5冊用意しております。
はい、
だからこれからもまたこういうことがあるかもしれないんですよね。だからそのためのまあ備えにも役に立つんじゃないのかなとまあ思っております。
ご希望の方はハガキまたはファックスでご応募ください。宛先はこちらです。郵便番号 106-8039 ラジオ日本読みラジコロナ報道記録の本プレゼント係。ファックスの方は東京 03-3582-1422 東京 03-3582-1422住所とお名前、電話番号を書いてご応募ください。どちらも7月9日到着分まで有効です。当選発表は発送をもって返させていただきます。今日のトークゲストは、読売新聞調査研究本部主任研究員、笹沢恭一さん。テーマは、コロナ禍を記録する日本版タイムラインの重要性でした。笹沢さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
読みラジラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レースワイティ杯でのポイント3個が加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、大恥かいた。忘れたい、でも忘れられない、そんな大恥をかいたエピソードを大募集しました。ではティーンの投稿チェックしていきましょう。宮城県中学2年の女子クレイジーモンスターさんの大恥かいた。配膳台を準備する係でいつものように準備してたら、次4時間目だけどって男子に言われた。地域や学校によっても違いはあるかと思いますが、3時間目の終わりまたは4時間目の終わりにお昼休みや給食がある学校多いみたいです。クレイジーモンスターさんの学校は4時間目が終わってからが給食タイムなのに、3時間目が終わったところで自分だけせっせと給食の準備を始めてしまったということですよね。腹時計がそうさせたのかな、気持ちはわかります。では続いての投稿です。神奈川県中学3年の女子中なるさんの大恥かいた。トイレ終わって手を洗ってたら友達が爆笑、コンパンにスカート入ってるよって。一生の恥。これはね、むしろ指摘してくれた友達に感謝ですよ。だってもしそのまま教室に行っちゃったらって思うと本当に悲劇ですよね。みんなもお手洗いの後は前後左右のチェック忘れずにね。では続いての投稿です。静岡県中学2年の男子ラーメンうましさんの大恥かいた。お母さんが迎えに来たらしく、それらしい車があって中に入ったら、俺ご飯何、他人あんた誰、終わった。 ラーメンうましさん、いきなり赤の他人の車に乗り込んじゃったんですね。これは恥ずかしい。相手の方もびっくりしたでしょうし、でもその後2人で大笑いっていう流れになってたらいいなというふうに思います。どうだったでしょうか。では最後の投稿です。埼玉県中学3年の女子ブックさんの大恥かいた。階段から手を振っていた人がいたから振り返したら後ろの人だった。本当にありうるんですね。これは誰でも一度は経験あるんじゃないでしょうか。私もありますよ。前からおはようございますって言われたからこちらも大声でおはようございますと返したら背後からもおはようございますって後ろの人に言ってたんだって。大人でもあるあるですよね。ラジオワイティーン、テーマは大恥かいたでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは通学の定番です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は新型コロナウイルスのタイムラインについてのお話でした。来週のトークゲストは読売新聞社会保障部記者平井翔子さんです。キーワードはケアリーバー。施設などで育ち社会的養護を必要とする子どもたちが抱える課題についてお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。